町田鉄の深掘り。
皆さんこんにちは、番組アンカー経済ジャーナリストの町田鉄です。
こんにちは、番組アシスタントの杉浦舞です。
今日は政府与党農業関係者が食料安全保障にとって重要だという触れ込みで、今の国会で実現しようとしている食料農業農村基本法の改正など5つの法案について考えてみようと思います。
は
い、
食料安全保障と言いますと、まず気になるのはロシアのウクライナに対する侵略戦争が3年目に突入しようとしていることですよね。まあ、あの戦争が世界的なエネルギー危機だけではなく穀物価格の急騰も引き起こしたので家計が逼迫しました。先行き不安でしたよね。そういった意味でも食料安全保障というのはとても大切な政策ですよね。
今杉浦さんが指摘してくれたようにね、食料安全保障っていうと、はい、あの戦争で食品価格が急騰して生活が大変だったんで、そっちを連想する人が多いのが普通です、多いですよね。で、世界中で穀物が高値での争奪戦になって日本が買えなくなったら大変だっていう、心配する人もいるんじゃないかっていうことなんですよね。
はい、そう思います。
ですがこの農業政策の専門家に聞くと、本当のリスクはそういう買収合戦で、日本が買い負けるというようなことではないみたいなんですね。去年は GDP 国内総生産でドイツに抜かれて4位に落ちるなど、まあ、日本の経済力は落ちてると言われてますが、それでも食料が買えないほど弱くはなってないというふうに僕は聞いています。
もう買い負けは大したリスクじゃないとすれば、一体何が本当のリスクなんですか？
端的に言うと、シーレーン海上輸送路の問題がありますよね。例えば台湾海峡の有事が現実の問題になれば、食料が輸入できなくなり本当の危機に陥りかねません。
というとやっぱり食料安全保障大切じゃないですか？
でもシーレーンに問題があるとしたら、防衛力の強化に加えて国内で必要な食料の生産を増やす戦略を考えなきゃいけませんよね。
まあ、そこはそうですね。
ところが政府が今回の法案でやろうとしていることの主眼は増産じゃなくて真逆のこと、まあ、つまり減反的というか、米なんかの価格を高値で維持するための生産調整に軸足を置いてるっていうんです。で、国民無視の、まあ、コンスピラシーというか陰謀というか、まるで映画か推理小説の話みたいに聞こえるかもしれないんですが、どうもそういう奇怪な側面が日本の農業政策にはあるということのようなんです。一体どういうことなのか、杉浦さんもしっかり聞いてみたいと思いません？
それはぜひ聞きたいですね。とんでもない話ですからね。
そこで今日は番組のタイトルをこうしてみました。
食料安全保障の掛け声のもと、また農家と農協の保護ですか？政府与党が目指す食料農業農村基本法改正の実像とは。
ということで今日は日本の農業政策を徹底的に深掘りたいと思います。そしてこのテーマに詳しい専門家をゲストとしてお呼びしましたのでご紹介しましょう。山下さん、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いします。
初登場の山下和人さんのプロフィールをご紹介します。山下さんは1977年に現在の農林水産省に入省、その後ガット室長や国際部参事官、OECD 農業委員会副議長、農水省農村振興局次長などの要職を経て、2010年から現職のキヤノングローバル戦略研究所の研究主幹を務めておられます。
山下さん、今日はご多忙の中わざわざスタジオにおいでいただき、本当にありがとうございます。この番組は政治経済を中心にした報道番組なんですが、農業政策はほとんど取り上げたことがないので、今日はリスナーのためにもなるべく優しく噛み砕いて教えてください。
はい、わかりました。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、今日は食料安全保障への関心が高まる中で、政府がこれからどういう農業政策を展開しようとしているのか、農林水産省出身のエコノミスト山下さんに深掘っていただきます。町田鉄の深掘り。この番組は NTT グループ三菱商事の提供でお送りします。
町田鉄の深掘り。今日の深掘り。
は はい、改めまして今日のテーマは
食料安全保障の掛け声のもと、また農家と農協の保護ですか。政府与党が目指す食料農業農村基本法改正の実像とは。
オープニングでもお話したように、今日は今ウクライナで戦争が長期化し、食料安全保障への関心が高まっている中で、政府がどういう農業政策をやろうとしているのか考えてみたいと思います。前提として、日本の農業政策は歴史的に見てどういう特色があるのか、いくつかのポイントを最初に押さえておきたいと思います。第二次世界大戦後すぐ GHQ 連合国軍総司令部が主導し、戦後の社会経済両面の民主化を促すことを目的に断行された農地改革の功罪について、聞かせてください。なんか土地を借りる小作農家は減ったけど、でも零細な自作農家を増やす結果になり、その後の日本の農業の競争力向上の観点から見ると大きな扱いさになってしまったっていう見方もあるんですか。
戦前のですね、農業問題というのは2つあったんですね。1つは小作人の問題です。地主にですね、収穫量、例えば10アールあたり米がですね、10俵取れたとすると、その半分をですね、地主に差別させられた。つまり、もうすぐ搾取されてたわけですね。それともう一つは、小作人だけじゃなくて、自作農もですね、規模がものすごく小さい。特にその、地主制の場合にはですね、その小作量をたくさん取るためには、土地に対してたくさん農家が、小作農家がいた方がいいわけですね。はい、そうすると、収量が増えるから小作量も上がる。はい、ということは逆に言うと、小作農からすると小さな田んぼしか耕せないということなんですよ。
なるほど。
だから小作農イコール小農だったわけですね。だから小農をそのままその農地改革で自作農にしたわけですから、つまりその小農の問題はですね、小作農の問題は解決したんですけれども、小農の問題はですね、解決できなかった。これがずっと今まで来てると。いうことがその問題の背景だと思います。
もう一つ、日本の農業政策っていうと絶対これ伺っておかなくてはならない気がするのが、はい、もう50年にわたり実施されてきた減反政策じゃないでしょうか。欧米と違い、日本では伝統的に減反政策が幅を利かせてきました。この政策は輸入農産物に高い関税をかける政策と同じように国民に重い負担を強いるマイナス面が大きいと思います。なぜ長い間この減反政策が維持されてきたんでしょうか。
ですね、食料管理制度というのがありまして、政府が米を買い入れた時期があったんですね。
はい、
でその時にその農家の所得を向上させるというので、政府が買い入れる米の値段をですね、まあ、これ生産者米価と言ってたんですけど、これを毎年毎年ものすごく上げてきたわけですね。そうすると米価を上げると生産が増えます。ところが消費は減ります。つまり過剰になります。
はい、
そうすると、その過剰になったものをですね、処分しないとダメなんで、それでまあ大変なそのお金をかけてですね、3兆円ぐらいかけて処分したんですね。で、その処分するよりは、もう政府が買い入れる米をですね、少なくすればいいんじゃないかというので始めたのが、1970年から始まったその減反政策なんですね。で、実はその1995年に食料管理法というのが廃止されたんですけれども、今度はですね、つまりその政府改良科学という、その生産者米価が制度的になくなったもんですから、はい、今度は減反を使ってですね、減反というのは生産者に補助金を与えて米の生産を減らして、そうすると米価が高くなるわけですね。そうしたその減反政策というのを米価維持の政策として使うようになった。で、しかもその、それをやることによってですね、たくさんの零細なコストの高い農家も残ることができるわけですね。
はい、
で、そうすると、稲作農家がたくさん残るということは、その人はサラリーマンなんですね、基本的に。はいはい、で、週末ちょこちょこっとその田んぼで、米作りしてるだけなんで、うん、そのサラリーマン収入を農協の口座に預けてくる。
なるほど。
つまりその、農協というその組織がですね、米価を上げることによって反映したということがあるわけですね。うんうん、したがって、その農協の組織のためにも減反政策が必要だ。つまりその日本の農政というのは、農協が票をまとめて自民党の農林族を当選させる。
はい、
自民党の農林族はですね、農林水産省のために予算を、政治力を活用して予算を獲得してくれる。はい、で、その予算は農協にまだ流れるわけですね。
うんうんうん、
で、そういうその、私は農政トライアングルと言ってるんですけれども、
はい、
このトライアングルを維持するために、減反というのがですね、一番、重要な政策だったということです。
それ消費者無視ですよね。
そうです。だから普通はですね、例えば医療を考えてみると財政負担をすると国民はですね、安く財やサービスと供給を受けるわけですね。この場合は年間3500億円ぐらいの補助金を使って、農家に米の生産を減らして、米価をさらに市場で決まる価格よりも上げるわけですから、つまり財政負担をして消費者負担を高めるという、とんでもない日本どころか世界でもないようなですね、政策をこうずっと50年間もやってきているということなんです。
ここからは今日的な問題を伺ってきますけど、はい、今の歴史的前提をまず押さえておいていただきたいと。それで、政府農林水産省なんですが、去年の暮れ、鳴り物入りで食料安全保障強化政策大綱というのをまとめ、この大綱に基づいて、今の国会で農業の憲法と呼ばれる農業三法の改正などを実現しようとしています。この一連の政策の問題点について、この後、しっかり深掘っていただきたいと思ってるんですが、まあ、公平のためといいますか、山下さんの目から見て、こうした政策にも妥当な側面があるのか、もしあるんなら、それはどういう点なのか、かいつまんで教えていただいていいですか。
一番のですね、目的というのは、適正な価格形成といって、農家がですね、つまり肥料の価格とかが上がった、餌の価格が上がった、それを十分転嫁できてないんじゃないかと。つまりその、価格をですね、農家のために上げるというふうな政策を中心に据えようとしているわけですね。価格で農家の所得を保護しようと。で、これはですね、アメリカも EU ももう随分前にやめた政策なんです。つまりアメリカ EU がやってるのはですね、その価格はですね、市場で任せて、で、農家の所得を維持しようとすると、政府からの直接支払い、それによって農家の所得を保障しようと、
はい、
こういう政策にもうアメリカは1960年代から EU は1993年から変更してるわけですね。
なるほど。
で、日本はそうじゃなくて昔のですね、食料管理制度の時代にまたその時計の針をですね、戻そうとしてる、つまりその世界の農政の潮流に逆行するようなですね、政策を実現しようとしてる。で、ただ、ま、一つぐらいは評価できるところがあるのは、農地の確保が重要だというふうなことをですね、
はいはい
はい、まあ、言い出してるんですね。で、ここはその重要ないいところだと思うんですけれども、
はい、
ただし、これまでですね、実は農地はどんどんなくなってきたわけですね。そのなくなってきたというのは、半分はですね、耕作放棄でなくなった。もう一つは、農家がですね、転用することによって、住宅、宅地とか、工場用紙とかですね、その道路とかですね、まあそういうふうなものに転用することによってものすごい利益を得たわけですね。
なるほど。
で、その、農地を、その農地改革をやって、農地を農地として利用するから、あんな安い価格でですね、地主から農地を奪って、草根に与えたわけですね、
うん。
その農地改革をやった成果というものを全く無視して、その所有権があればですね、農地はどういうふうに使っても自由なんだと、
うん、
そういう発想で生きた、そこに対する反省はですね、残念ながら今の農水省にはないというふうに思います。
結構深刻ですよね。はい、山下さん。これ私事で恐縮なんですけど、
はい、
僕40年ほど経済ジャーナリストをなりわいにしてきたんですけど、はい、その拙い経験から言うと、世の中で大きな事件が起きるとですね、様々な中央官庁がその気に乗じて予算の増額とか新たな権限の獲得、あるいはポストの拡大を目指して新しい法律を作ったり、法律を改正したりする、いわゆる焼け太りのような例を山のように見てきました。もう思い込みが過ぎるとお叱り受けるかもしれませんけど、今回の農業三法の改正などご法案にはそういう側面はないんでしょうか。特に今、ウクライナ戦争が勃発から丸2年になろうとしていますが、その政府が食料安全保障の重要性をしきりに喧伝する材料にこれが使われているわけですが、でも僕が拝読した限り、山下さん自身は政府の言うような農産物の買い負けは起きないと、いくつかのレポートできっぱり指摘されてますよね。これはどういうことでしょうか。
まず買い負けが起きないというのはですね、実はその、高級なマグロをですね、日本の商社が中国のお金持ちにですね、買い負けすると。まあ、こういうことはあるんですね。
うんうん、
ところがね、その穀物、トウモロコシとか、小麦とか、それと穀物じゃないんですけど、大豆ですね。これが日本人のカロリー摂取にとって一番重要な輸入食料なんですけれども、その輸入食料のですね、日本のトータルの輸入額、まあ、自動車とか鉄とかですね、いっぱい全部、石油とか全部含めて、トータルの輸入額のうちに、輸入食料、穀物、大豆の占める割合というのは 1% から 1.5% ぐらいなんですよ。 1% から 1.5% ぐらいのですね、ものが3倍に4倍になったとしても、全然その日本が買えないことはないわけですね。
なるほど。
それと、例えば小麦でもですね、世界のその、輸入国の上位3カ国というのは、インドネシアとかエジプトとかトルコなんですね。うん、日本がその、そういうふうな国にですね、うん、買い負けるということはほとんどありえないわけですね。
うんうんうん、
で、ただし、そういうことを、その、言うことによって、おっしゃる通り、食料安全保障が大変だというとですね、自給率の話も一緒なんですね。食料自給率が 38% だと。そうすると国民はですね、62% も海外に依存していると。それは大変なことだと。もっと国内生産を増やさないとダメだというふうに思ってくれるわけですね。で、国内生産を増やさなければならないというふうに国民が思ってくれる。そうすると農林水産省としては財務省に行って予算を獲得できる。
うん、
で、したがってその、今回の、その、基本法の改正の目玉っていうのはですね、その、米を増やすということじゃなくて、小麦とか、大豆をですね、増やす。ところが、この政策というのはですね、過去に2000億円ぐらいかけて、毎年2000億円ぐらいかけてやって、やっと100万トンぐらいしか、作ってないわけですね、
うん。
で、小麦の輸入量というのは500万トンですから、
うん、
まあ、ほとんどその、それがその100万トンに、100万トンの生産をしたといっても、ほとんど食料安全保障に貢献しないわけですね。
はい、
しかもものすごく金がかかってくる、
うんうんうん。
で、そういうふうなその無駄なところにですね、そのまた金をかけて、で、結局それがその農業界にそのお金が行き渡るわけですね。で、したがって、まあ、私はその原子力村と同じように農業村というのはあると思ってるんですけども、
はいはい、
その農業村の人たちがですね、その食料安全保障とか、自給率の向上とかいうことによって潤ってきた。で、それが、その今回もですね、またそういうふうな方向になるんじゃないかなというふうに思ってます。
なかなかショックな話ですね。
いや、本当に歴史的に見ても、日本の農業政策、様々問題点ありましたけれども、今回のお話、この食料安全保障の強化策も緩和できない問題点がたくさんあるということで、さあ、お知らせの後、番組の後半では、そうした問題点をさらに踏み込んで検証していただいた上で、本来あるべき食料安全保障とはどういうものなのか、山下さんに伺っていきます。
今日の深掘り。
今日のニュース深掘りは、食料安全保障の掛け声のもと、また農家と農協の保護ですか？政府与党が目指す食料農業農村基本法改正の実像とはと題して、キヤノングローバル戦略研究所の山下和人さんをゲストに迎えお送りしています。
前半の山下さんのお話の中で、政府が言う食料安全保障の必要性、つまり穀物価格が高騰して日本が諸外国に比べて買い負けて国民が困窮するような議論はダメにする議論であって、決して大きなリスクとは言えないというお話でした。まあ、しかしそれなのにですよ、なぜ政府農林水産省はそういうふうに危機感を煽るんでしょうか。悪巧みとは言いませんが、一体何を目論んでいるというふうに考えたらよろしいですか。
まず農林水産省のですね、目論みというのは、そういうことを、不安を煽ることによって農業予算を増やしたい、維持あるいは拡大したいということがあるんだと思います。それとさらにですね、例えば麦とか大豆の予算を増やしたい。ところが一番問題なところはですね、減反政策に全く触れようとしない。そこからその目先をですね、その国内で自給できない麦や大豆の生産を向上するということで、減反政策から目をそらそうとしているということですね。実はその年間3500億円をかけて減反をしているわけですね。消費者に高い米価を払わせている。で、減反をやめればですね、例えば今700万トンぐらいの生産イコール消費でやってるわけですけど、減反をやめれば、まあ、収量の高い米を作るということも入れるとですね、1700万トンぐらいは僕はできると思うんですね。ということは、1000万トン海外に輸出できる。
うん、
そうすると、1000万トン平時において輸出してたら、
はい、
例えば、その、台湾海峡が有事になって、あれ、それでシーレンが破壊されて、日本への輸入が途絶する、
はい。
小麦も牛肉もその大豆も買えないということになったら、平時において1000万トン輸出していたものを、米を食べればいいわけですね。
国内消費すればいいですね。
国内消費すればいい。はい、いや、だから、輸出というのは、その、いざという時の無償の備蓄、財政負担が全くない、無償の備蓄になるわけです。
うん、
しかもその減反を廃することによって、3500億円の財政負担がいらなくなるわけですよ。
うんうんうん、
ね。で、国民にとっては、価格は下がる。価格は下がる。財政負担もいらなくなる。納税者の負担もいらなくなる。うん、しかも輸出をすることができる。それで、その、いざという時の食料は、危機にも備えることができる、
うん、
で、まあ、ただしその主要農家といって本当に米で生産している農家については価格は下がりますけれども、うん、その人たちにとっては例えば1000億円か1500億円ぐらいのですね、その直接支払いで補填してあげればこういいわけですね、うん、でつまりその3500億円を負担がなくなって1500億円で済む、
うん、
しかもその価格は下がる、商社にとっていい、うん、輸出はできる。でも、そういうことをやるとですね、実は米価が下がると、零細な兼業農家の人たちがいなくなる。
うん、
そうすると、農協に預けて、彼らが預けてくれた預金がなくなるかもしれないと。いうふうなことは考えて、そういうことができなくなる。できない。で、そういうふうな、本当はですね、生産を増強するということであれば、その、減反をやめるのが一番一番の道なんです。財政負担も軽くなるし、はいはいはい、うん。しかもね、その、実は戦前農林省がね、減反を提案したことあるんですよ。
はいはい、
誰が反対したと思います？その当時はね、農林省というのはね、
はい、
超一流官庁だったんですよ。日本の、ね、最高、はい、最大のね、輸出産品は生糸と絹織物だったわけです。これ農林省所管だったわけですよ。
はい、
その農林省のですね、提案をですね、ひっくり返した役所がいるんですよ。うん、陸軍省なんですよ。つまり戦争をやろうとするときに主食である米を減反することは何事かということなんですよ。
そっちの方がよっぽど食料安全保障で大事だってことですね。
だからロシアがね、なんでキーウを落とせなかった、つまり兵站、つまりエネルギー食料を十分持ってなくて戦争を始めたからなんですよ、
うん、なるほど。
だからね、その戦争を起こすときに一番重要なのは兵站、つまり、うん、食料とエネルギーをどれだけ、あるいは武器ですね、
うんうんうん、
武器弾薬、これをいかにして確保するか、
うん、
つまり食料がないとできないわけですね、うん、戦争は。だから日本のインパール作戦の大失敗というのは、あるいは食料というのは現地通用とすればいい、うん、農家に行ってですね、その地元の農家から食料を調達すればいいということで大失敗したわけですね。つまりその戦争をやろうとするときに有事のための備えというのは、武器弾薬もそれから兵器ももちろん重要なんですけれども、食料エネルギーをどうやって確保するか、
うんうん、
でそのために米を減反することは何事かという議論がですね、実はどっから起きてこない、これは僕はねものすごい不思議なことだと思います。
すいません、時間もなくなってきたんで、
はい、
1点だけちょっと確認させてください、はいはい、要するに減反なんですが、減反温存というふうに伺いましたが、今回の法案ではだから減反の問題はそのまんま触れずに温存しておいて、先ほどおっしゃってた小麦だの大豆などの増産、これ長年無理だったことまた無理なお金か使ってやろうとしてると、こういう理解でよろしいですか？
そういうことです。
なるほど、処置なしですね農政は。
いや、だからその国民はね、その食料自給率もそうなんですけれども、食料自給率 38% というと予算を増やさないとダメだというふうに思ってくれるわけですね。で、そういうふうに嘘が多いんです。で、実はその食料自給率というのは生産を、国内生産を消費で割ったものですから、輸入が途絶した時、
はい、
とは終戦直後の状態は食料自給率 100% なんですよ、飢餓が生じても。だから食料自給率というのは本当にいかさまな概念なんですよ。でもそれをみんな信じちゃってるわけですね。で、農林水産省はそれをうまく利用してるわけなんです。で、そういう嘘をね、農政については嘘が多すぎます。その嘘をいかにして国民はちゃんと嘘だというふうに理解できるか、これが重要なことだと思います。
ありがとうございます。山下さん、今日は本当に大変貴重なお話、興味深いお話聞かせていただきありがとうございました。
ありがとうございました。
本当にこの分野大事だというのは私も肝に銘じましたんで、ぜひまた近いうちにこの番組にご登場いただき、農業と農業政策の改善策、またさらに踏み込んで聞かせてください。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
この時間は食料安全保障の掛け声のもと、また農家と農協の保護ですか、政府与党が目指す食料農業農村基本法改正の実像とはと題して、キヤノングローバル戦略研究所の山下和人研究主幹にお話を伺いました。以上、今日のニュース深掘りでした。
町田鉄の深掘り。
この番組は NTT グループ、 三菱商事の提供でお送りしました。この番組は放送から1週間はラジコで、その後もポッドキャスト、スポティファイなど音声配信でお聞きいただけます。またこの番組の YouTube 配信、町田鉄の経済チャンネルも週明けにはアップされます。ぜひそちらもチェックしてください。番組の感想やこんなテーマを取り上げてほしいというリクエストは、番組ホームページにあるメール送信フォームからお送りください。町田鉄の深掘り、それでは来週金曜午後4時に再びお耳にかかりましょう。さようなら。